ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。
リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは恐竜です。ということで、この時間は北九州市立命の旅博物館の学芸員、大橋智之さんとお電話がつながっています。早速、いろんなことを聞いちゃいましょう。もしもし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、命の旅博物館っていうのは、はい、どんなものがあるんですか？
はい。命の旅博物館ではですね、地球の誕生から、まあ、生命が生まれて、うん、今に至るまでにどんな、まあ、生き物、恐竜を含めまして、はい、どういう生き物がいたのかっていうことを展示していたり、あとは今現在の世界中にいる生き物たちや北九州の自然環境などを展示している博物館です。
じゃあ恐竜だけじゃなくて、恐竜以外にもたくさんの、
そうですね、
たくさんいるってことですね。
はい、自然史以外にも歴史の方も展示しています。
私小学5年生の頃に、
はい、
お邪魔させていただきました。
ありがとうございます。
大橋さんその頃いたのかな、いたんいらっしゃったの。
ああ、どうでしょうね。
7年前、10年前ぐらいとかいらっしゃいましたか？
であればギリギリ、はい、いたかもしれないです。
担当していただいてたかも。
はい。
なんかよく社会科見学とかで小学生の人とかって来ますよね。
そうですね。おかげさまでそういった社会科見学などの学校関係、うん、修学旅行とかで、はい、多くの小学生の方とかお子様に来ていただいていますね。
今日はですね、私最近テレビで、はい、ジュラシックパークを見て、興味を持って、で今映画がジュラシックワールドが公開されてるじゃないですか、
はい、
でそこでまた見に行って、またさらに恐竜に興味を持って、
はい、
今回恐竜について調べたいって思ったんですけど。
なるほど。
本当にまだ全然知識とか、その恐竜の種類とかたくさん知ってるわけじゃないので、今回ちょっと大橋さんにいろんなちょっと恐竜のことを質問していきたいんですけど、
はい、
まず一番気になっていることはですね、
はい、
恐竜が生きていた時代から姿が変わらない生き物がいるのかなっていう。
はいはい。それはあれですよね、恐竜ではなく今生きている生き物の中でっていうことですよね。
は
い、
そうです。
実はたくさんいまして。
そうなんですか。
すごい。
だって魚の仲間の多くも、まあ実はその姿が変わ、厳密に姿が変わらないっていうとちょっと変わったりはしてるんですけれども、
はい、
例えばサメの仲間はその恐竜が生きていた時代の海も泳いでいましたし、今も生きていますし、サメの仲間として見ればですね、
はい、
あとは他にも、
カメ
ワニとかヘビのような爬虫類の仲間っていうのも、
はい、
恐竜が生きていた時代から生きていて、その同じ種類はさすがになかなかもういないんですけれども、カメの仲間として見た時とかワニの仲間として見た時には、
はい、
実は恐竜の生きていた頃からずっと今まで生きているっていうようなことは言えますし、他にも脊椎動物ではない昆虫とかそういったものも様々な仲間がですね、
はい、
実は恐竜の生きていた時代にもその祖先の仲間とかが生きていて、
はい、
どんどんとまあ進化したり多様化していったりした仲間っていうのが今も生きているっていうことは言えると思います。
じゃあその恐竜の寿命っていうのはどんくらいなのかなっていう。
それはあれですよね、その一匹というか一個体がどのくらい生きてたかっていうことですよね。
はいはい。
実は恐竜のまあ寿命ってもう今こう調べることっていうのはなかなか難しいんですけれども、化石として残ってる骨の断面を切ると、
はい、
木の年輪のような成長輪っていう、
うん、
まあ、1年に1本ずつこう増えていくようなその模様のようなものが残されていることがあるんですね。
面白い。
そういうのをこう研究者は調べていて、で実は恐竜のその種類によって、まあ、生きている年数が違うだろうっ というようなことまでは推定されていて、例えばあの有名なティラノサウルスですと、はい、まあ、おそらく30数年くらいが寿命だったんじゃないかとか、
早いね、
でもっと体が大きい、あの命の旅博物館にもセイスモサウルスっていう大きな恐竜、はい、4本足で首と尻尾の長い恐竜展示されてるんですけれども、ああいったまあセイスモサウルスがあの属するまあ竜脚類っていうまあ種類、仲間の恐竜だと、
はい、
もう少し長くて、まあ、50年とかそのくらい、
そうなん
ですね、研究者によってはまあ80年くらい生きていたんじゃないかって推定している方もいるんですね、
うん、じゃあ先ほどその一番大きいって言ったじゃないですか、
はい、
一番小さい恐竜のサイズでどんくらいなんですか。
ですね、その、まあ、見つかった恐竜が、うん、まず大人でそれ以上大きくならないのかどうかっていうのを判断するのは難しいんですけれども、
うん、
もう大体その一番今まで知られている中で、
はい、
見つかっている恐竜の中で、まあ、一番ちっちゃいものっていうと大体まあ20センチ30センチくらいのものもいたんじゃないかとかっていうのは言われています。
そんなんかガオーとかするんですか。そんな20センチのがよちよちガオーみたいな。
まあその数十センチくらい、ただその2、30センチというのが本当にそれ以上その化石になるのに死んでしまっているわけなので、もしかしたらもうちょい大きくなるかもしれない。でまあ大体その一番小さな恐竜の仲間っていうと、まあ数十センチ、 4、50センチくらいのものはそのいろんな仲間でいくつか見つかっていると言ってもいいかもしれないですね。
その先ほど言われてた化石とかいうのは、
はい、
その日本、特に福岡とかでも見つかったりっていうのはあるんですか。
はい、あの日本でも見つかっていますし、この福岡県からも肉食恐竜の歯の化石なども見つかっているので、まあ、当時日本ってまだこの日本の形はしてなくて、アジア大陸の一部だったんですけれども、
はい、
中国とかからもその同じ時代にたくさん恐竜は見つかっているので、うんうん、福岡をはじめ日本各地からもまあ実際に恐竜の化石見つかってもいいですし、いろいろな報告がされているっていうような状況ですね。
じゃあ一番多く恐竜がいた場所っていうのはどこなんですか。
気になる。
一番多くいたかどうかはその化石が見つかる量にその運とかそういったものにも左右されるんですけれども、
はい、
日本でいうと恐竜の化石が、まあ、たくさん発掘されているところっていうのが北陸の福井県。
ああ、なんかテレビで見たことあるかも、
はい、で世界だと、はい、たくさん恐竜の化石が、まあ、見つかっているのが、まあ、北アメリカ大陸とか、
うん、
まあ南アメリカ大陸でいうとブラジルやアルゼンチンもそうですし、
うん、
アジアでいうと中国やモンゴルなどは、
うん、
その恐竜が生きていた時代の地層がこう溜まっているところに、そのまあ研究者とか発掘する人がこう行きやすいとか、
うん、
探しやすいような状況もあるので、
はい、
結果としてまあたくさんの化石は見つかっているっていうことですね。
なんかその恐竜はどういった生活をしてたのかなって、
はいはい、
気になるんですけども、
ええ、
どういった生活感ですかね。
と基本的には今生きている野生の動物、例えば爬虫類とか鳥とかと同じような、はい、まあ、生活サイクルをしていたんじゃないかとは考えられるんですけれども、
はい、
あまりその夜行性、夜と特徴的にこう動き回るっていうものは多くなかったんじゃないかと、
うん、
でまあ一日その植物を食べる恐竜であれば餌になる植物を探して食べていったであろうと考えられますし、
はい、
肉食恐竜は、まあ、その仲間種類によってはですけれども狩りをしたり、もしくはその死んでしまった動物の肉を探してそれを食べていたり、で当然その、
うん、
繁殖の時期もあるので、まあ、卵を産んでその卵を温めたりっていうことをする時期もあっただろうっていうようなことは言われています、
うん、 なんかね、人間みたいにこの、じゃあみんなこの学校に通ってとかいう、そういうのは全くないんですか？
絶対ないでしょ。
絶対ないでしょ。学校に通うとかはない。
友達とか、ほら、友達同士で、ロビーで遊ぼうみたいな、ほら、そういう人間的なものっていうのはもうなかった時代。
ですね。ただ、まあ、その恐竜の種類によっては、その、小さい頃、卵から帰ってしばらくの間は、まあ、親が世話をしていたり、うん、あとはその親が世話をする環境っていうのが実は同じ仲間で、そのある程度同じ場所に固まってその卵を産んで、集団でまあその群れのようなものを作っていたんじゃないかとか、うん、あとはその獲物を狩るためには例えばその群れで協力をしていたんじゃないかとかっていうようなことは言われているので、まあ、学校とかはないにしろ、まあ、ある程度のその今の生きているその野生の動物と似たように集団行動、集団活動をしていたっていうことは考えられてます。
なるほど。あのなんかあのよくってかちょっと私聞いた話なんですけど、
はい、
スズメはなんか生きた恐竜っていうのを聞いたんですけど、それって本当なんですかね？
そうですね、表現としては間違っていない部分と、うん、あとはちょっと誤解をされてはちょっと困るかなっていう部分があって、
はい、
今生きている鳥っていうのは、はい、そのスズメでもそうですし、カラスでも鶏でも、うん、例えばクジャクとかダチョウとかペンギンとかでもそうなんですけれども、
はい、
鳥っていうのは実は小型の肉食恐竜から進化したことが分かっているので、なので、例えばあの有名なティラノサウルスとか、はい、トリケラトプスというような恐竜っていうのは今から約6600万年前にまあいなくなってしまったんですけれども、うん、それよりもちょっと前の時代に小型の肉食恐竜から鳥として進化した仲間は、
うん、
その6600万年前に絶滅していなくて、うん、今も鳥として生きている、進化して多様化していて、さまざまなその鳥としての仲間がこう生活をしているっていうようなことが分かっているので、実は恐竜って鳥に進化して今も生きているんですよっていうようなことは全く、うん、言ってもおかしいことではないんです
ね。見る目変わる鳥のすごい、すごい、そうなんですね。
はい。
あとちなみにちょっと気になることがありまして、
はい、
大橋さんが今まで恐竜に関することで一番なんかこう感動したことっていうか、この発見はすごいみたいな感じで思ったことってあります？
ですね、いろいろあるんですけれども、
はい、
例えばすごいなって思ったことは、
はい、
その今お話しした実は恐竜から鳥が進化していったっていうところで、実はもうその1800年代恐竜が研究された最初の頃に、はい、その鳥って実は恐竜に進化して恐竜から進化していったんじゃないかっていう説を言っていた研究者の方もいたんですけれども、
はい、
なかなかその証拠がなかったりしてたんですね、
はい、
でも90年代の半ば、96年に中国から、はい、その化石に羽毛の跡が残っている恐竜が見つかって、
うん、
あれ実は羽毛ってそれまでは鳥しか持ってないよね、
はい、
だから羽毛があるっていうのは鳥の特徴だって言われていたのが、はい、実は それまで羽毛を持つとは全く考えられていなかった恐竜 の、 その一部の仲間、小型の肉食恐竜にも羽毛があったっていうことが分かって、
はいはい、
でそこからさらに中国からさまざまなその羽毛を持つ恐竜が見つかっていって、実は鳥って恐竜から進化したんだな、恐竜から鳥への進化がどういうその骨格の特徴が変わっていって進化していったんだっていうのが、その96年の発見以降、ここだから20年くらいではっきりと分かってきたっていうのが、まあすごいなというか、ちょうどその自分がまあ大学生の頃から、
はい、
その博物館の研究者になるまでの間で、そのいろいろな恐竜の研究者が化石を見つけて、
うん、
調べていったっていうところにリアルタイムにこう見ていられたっていうのが、まあ、驚きというかですね、なので実は自分が小さい頃に よく読んでいた恐竜の図鑑だと、はい、恐竜って全部鱗、爬虫類なの で、で実際に恐竜も鱗を持っている化石っていうのは見つかっているので、うん、鱗を持つ恐竜がいたっていうことも分かってるんですけれども、
はい、
なので自分がちっちゃい頃の恐竜の図鑑って全て鱗で覆われている恐竜だけだったんですけれども、うん、その96年の発見以降さまざまなその恐竜が羽毛を持つことが分かったので、
うん、
最近の恐竜の図鑑だともう羽毛を持ってふさふさのモフモフ状態の、まあ、恐竜の復元の絵が描かれているんですね。なので今の小さなお子さんっていうのは恐竜っていうとあモフモフしてるやつねっていうイメージを持つものもいると思うんです。持つ恐竜もいると思うんで、
はい、
実はその世代によって自分の中では鱗世代羽毛世代ってあるんだろうなと恐竜を好きな人の中ではっていうところも考えてます。
なるほど、すごい、
ね、
じゃあ最後の質問なんですけども、
はい、
最近の恐竜に関する新事実っていうのはあるのかなと思って、なんかその新種が今現在でも発見されているって聞いたんですけど、
はい、
こう最近の新事実っていうのはあるのかなと思って、
はい、もう世界中からたくさんのその新種っていうのが見つかっていて、
はい、
で中には今まで全然考えられていなかったような、まあ、姿形とか生活をしている新しい恐竜っていうのもたくさん見つかっているんですね、うん、でそれ以外にも今までこう知っていた恐竜で新しい化石が見つかることによってさらにその生活とかどう生きていただろうっていうのが分かってきたものがあって、
はい、
その中で、ここ数年ですと、
はい、
そのジュラシックパーク3にも登場してスピノサウルスっていう大きな肉食恐竜がいるんですけれど、はい、それが2014年の研究でその実はまあスピノサウルスって全長が15メートルくらいあって、うん、後ろ足2本足で立っていた恐竜だと考えられていたんですけれども、うん、どうももしかするとその陸の上でも前足もついた4本足だったんじゃないかと、4本足で生活をしていたんじゃないかと、でさらにそういう骨の特徴から泳ぎが得意というか水中で生活するのに向いていたんじゃないのかなっていう新しい考えが示されたんですね。なので今までそのスピノサウルス映画でも登場しているようなまあ生活の仕方よりはちょっとこう違うんじゃないかっていうふうに言われて、
はい、
世界中の研究者とかがおおそうかなるほどって驚いたんですけれども、さらにここ 1,2 年でいろいろなその他の研究もあってまだまだちょっと待ってよと、そのスピノサウルスって実はやっぱり4本足じゃなかったり、
うん、
水中での生活そんなに得意じゃないんじゃないのっていう反対の研究もこう言われるようになってきてるっていうのが、
うん、
まあ、最近の研究でいうと面白いところかなと。つまり恐竜ってなかもう実際には今その生きている姿見ることがないので、はい、化石でしかわからないので新しいその追加の化石とかが出ると、
はい、
今まで考えられていた研究やそういった説が変わるっていうことがあって、で今まさにそういう状態をそのスピノサウルスでどっちがもっともらしいんだろうとかこんな考え方もあるよねっていうのを世界中の研究者が議論してるっていうのがまあ面白いところかなと思ってます、
うん、じゃあもう研究はもうずっと終わらないってことですよね。
そういうことだと思います。
はあ、すごい、なんか見つけたいな。なんかその研究者の皆さん驚かせるようなものを見つけたい。
でも福岡でも恐竜の化石見つかりますんで、
う
ん、でまだまだ見つかってない恐竜の化石っておそらくあると思うので、うん、次のその新しい恐竜見つけるのは本当に皆さんかもしれないなっていうのは一方思ってます。
どこら辺にあなた次第ですってやつですね。大橋さん笑いました。
はい。
いやでも本当にこれを機に私もまだ行ったことないんですよ、命の旅博物館に、
うん、
名前だけは知ってたので、
はいはい、
面白かった。
これは絶対に行きたいってなりました。
うん、でちょっと自分たちも
本当に新しい化石を発見して、はい、まだまだ研究者の皆さんにいろんな恐竜がいるということをね。
はい。
教えたいですね、私たちが、
そういう情報をぜひお待ちしています。
はい、リスナーの皆さんも本当あなた次第で新しい恐竜が発見しますの で、
はい、
ぜひ皆さんも化石を見つけてみてください。 ということで、この時間は北九州市立命の旅博物館の学芸員大橋智之さんとお電話でお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。